黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。アーメン。皆さんご起立ください。賛美308番です。私たち自身が良い畑となって、まかれた御言葉をよく聞いて守り行うものとして、豊かに実を結ばせる歩みでありますように。44番です。講読文44番、ヨハネ一章。はじめに言葉があった。言葉は 神と共にあった。
言葉は神であった。
この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。
なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。
言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。
光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。
言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じた人々には神の異なる資格を与えた。
この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、
神によって生まれたのである。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。
それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。アーメン。
使徒信条をもって私たちを世からあがない、滅び癖を払い去る神のダバル、御言葉そのものであられるお方に信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死になる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
唱詠176番です。主よ、清い御霊を送り、聞く耳を作り変え、御言葉を守り行う者と祝福の道を歩ませてください。
Oh!
着席ください。礼拝のために先生一同を代表して小林伝道師が祈ります。
私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は死亡で元気づこう。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちを死亡で元気づけようと、イエス様が私たちのこの真理への道をあなたが整えてくださいますことを感謝いたします。聖霊なる神様が私たちと共におられ、その道に歩むために助け主となって私たちに光を与えてくださり、私たちのこの光照らされた部分を罪について私たちが主と神様と人との前で告白することができますように導いてください。告白された罪を、また私たちが犯しました全ての罪を主が許してくださいますことを感謝いたします。イエス様が十字架上で流された尊い血潮によって洗い清めてくださり、私たちのうちに新しい霊を作り変えてくださいますようによろしくお願いいたします。今日も私たちはあなたの御前に立ち、私たちに世からつけてきた塵を、またクズを払い落とします。私たちが王座にあなたが据えてくださり、イエス様が私たちの中で光り輝いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を聞きます。私たちの耳を整えてください。この耳を清めてくださり、思い心感情を清めてください。御言葉を語られます。働き人の上に豊かな豊かな油を注いでくださり、隠された神の奥義、イエス・キリストなるお方をありありと大胆に語り継げることができますように導いてください。聞いた私たちは、戒めに戒め、規則に規則、このつぶやきではなく、私たちが神の言葉として、命なる御言葉として、大いにあなたの命を増し加えていただき、受け取る私たちでありますように導いてください。御言葉はシンプルです。私たちの心もシンプルになって、イエス様、あなたをお受けいたします。主よ、どうか私たちが上から来る純真、上からの知恵として、あなたの素晴らしき品性を受け取ることができますように助けてください。聖霊なる神様が風のごとく、この私たちの中を吹き回ります。聖霊様のデュナメス、この力を持って私たちがあなたの大いなる承認として、この1週間召していただく力をこの御言葉から与えてください。今日も私たちはイエス様を覚えて、あなたの杯を飲みます。あなたの血を飲み、またあなたの体をいただきます。私たちがイエス様が私たちの中におられる、私たちがイエス様と共に進んでいく、この道をあなたがますます祝福してくださることを感謝して期待して、我らの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまより私たちの主イエス・キリストを覚え、キリストの裂かれた御体、流された血潮によって私たちのために永遠の契約を成し遂げてくださったキリストの完全な贖いを覚え、主を記念し聖餐に預かります。賛美歌281番です。
と杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが聖定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖定の言葉。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまを父ある神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に入ります。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。アーメン。 洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はいますか。それでは杯の分散に入ります。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようお祈りをします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父ある神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは分散いたします。最終に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はいますか。それでは お祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。本日のメッセージです、今日恵みをいただく御言葉は申命記の28章1節です。申命記の28章1節。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。アーメン。ではお祈りをいたします。私たちを選び、私たちを買い戻し、主の民とならせてくださった栄光の主、あなたを褒めたたえ賛美いたします。イエス様、あなたは父をもって我らを贖い清め、我らを主の民としてくださいました。今我らはあなたの御言葉に預かりたいとここに進み出ております。どうか主を取り継ぐしもべらの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、友どもがただあなたの命の御言葉を豊かにとどまらせ、それを刻みつけ、それがいつでも私たちが守り行い、そうして祝福を得ていくこれからでありますように、これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。ここしばらくですね、この出エジプト記の方から、特に私たちの受けてしまった奴隷的な、ね、その心持ちとか、あるいは、ね、本当に身につけてしまった、ケチな心とか、ね、また、本当に縮こまってしまう考え方、また特に先週はですね、否定されるということについてのその恐怖から主はその全てから解放させてくださるということを、学びました。そして前回のところにおいて主は銃の災いをもってこのエジプトを撃ちました。先ほど生産式の時に宣言したのは12章だったんですけども、本当にこのほふられた子羊の血、この印がつけられた家にはこの滅びの災いは起こらない。主はそこを過ぎ越してくださった。私たちも罪汚れ、本来滅びるべきものなんですけど、しかしほふられた子羊の血がつけられたならば、主はそれを過ぎ越して、ね、滅びの災いは起こらない。私たちは主イエス様の血によって贖われ、買い戻され、罪清められたものとされ、神の民に集会に加わるものとされた。 これは本当になんと素晴らしい恵みでしょうかね。私たちは、ね、この神に贖い出された民として、ね、歩みを進めていかなくてはなりません。旧約聖書から、見ていくことが、ね、多いんですけども、新約聖書はですね、確かにイエス・キリストの贖い、救いが、ね、書いてあります。ですから、ね、特に私も、ね、初めての人とかに宣教しに行くときは、ね、もう主にこの新約のイエス・キリスト、福音を語るんですけども、特に、ね、皆さんのように、もう神の谷に加えられて、熟練した、ね、水の中をくぐってきたもの、ね、イスラエルのためには水の中をくぐっていく、それからこの律法が与えられました。ね、律法というものは神の民が祝福された歩みをするためのガイドラインであって、ね、まあ、この律法の中には救いの道はないんですけども、しかし祝福の道は書いてあります、ね、皆さん祝福されたいですか？
アメン。
アメン。では今日もまたこの、ね、旧約のところからのみならず新約からもこの祝福の法則を学んでいきたいと思います。
皆さんね、皆さんと私違うんですよ。祝福は受けたいもののね、もう癖ついたものがね、腐ってる考え方、腐ってる。それで私たちね、祝福がね、分かってないんですよ。どういうことかって言ったらね、ユダヤ人というのは、ね、投資、ユダヤ人の投資というのは、ですね、生きているんですよ。で、どう生きているのって言ったら、例えばの話、今から私、冗談言うよって言ったら、言う前に笑っちゃうの。不思議でしょ？ね、今から私冗談言うよっつったら、あ、冗談言うんだ、はあ、はあ、はあ、笑っちゃうんですよ、ね、嘘つけない。どういうこと？今から嘘つくよって、もう極端に言うとそうなんですよ。だから私たちは投資というものを名刺のように使ってる。わかります？ということなんだけど、ユダヤ人は投資をね、動くんですよ。ユダヤ人の投資は動くんですよ。ね。ユダヤ人の投資は動くから、笑うよって言ったら笑っちゃう。ね。泣くよって言ったら泣いちゃう。ね。祝福受けるよって言ったら、私たちは、と思っちゃうんだけど、ユダヤ人はその投資の感覚で祝福受けてしまうので、もう、すごいんですよ。ね、一つ私たちまだ間違っているのは何かって言ったら、主がこれをよく聞いて守り行うならばというね、この投資を与えてくださっているんですけど、その投資を私たちはね、よく聞いて、もう聞くの大変ね、守り、ああ守れって言うのかよって、私たちの感覚ってそうなんですよ、ね、行え、ああ釘押された、もう一つのことをよく聞かせるためにね、いくつものことに強調する、その点を押す、これを神の手法として私たちは勘違いしてる。お母さん、お父さんがよく聞け、聞けって言ってるときに、もう本当によくね、耳にタコがっていうぐらい言うでしょ。で、なんで聞けない耳になってしまったかって言ったらね、人の言葉よく聞いてみたんだよ。小さいときよく聞くんですよ。聞いてみたんだけど、そんなにいいことがない。人のことをね、よく聞いたんですよ。小さいとき。素直であれば素直であるほど聞くんです。ですけれど、よく聞いたんだけど、そんなね、いい、クリアくなかったんですよ。まあ、C といえばね、お兄ちゃんより怒られなくて済んだ。ね。それじゃね、よく聞いたこと、それに対して、こう、なんていうのか、間に合わない。ちょっと損したような気がする。ね。そういうものなんですよ。よく聞けない耳。だから私たちは人から人の都合によってよく聞け聞けって言われて、その人の都合によって言われたことをよく聞いていても良い結果をあんまり生んでいないということですので、ね、どうしてもよく聞けっていう言葉を聞いた途端に、まだかよって。 ということになってしまうんです。ですけれど、人の言葉は自分の御利益のために、利益のために、都合のためによく聞けって言ってるということなんだけど、神様のよく聞けというのは、神の御利益というのはないんです。神様のよく聞けというのは全部私たちに 100% ね、御利益があるわけなんですね。ですけれど、人から聞いてね、やってみてもそんな自分にとってね、いい思いをした思いがないということなんで、私たちは癖ついてしまっている。神様に出会った時というのを私たちは癖ついて、まだ言ってるよ、ああ強調してる、釘打ってるねって、神様の言葉そういうに、でもね、天国には行きたい、罪も許していただきたいということなんで、結構ね、自分なりのね、その解釈によってそうなってしまいがちになっているのが私たちなんで、そうでしょ、そうでしょ、ここね、認めないと次の山越えられないからね、認めようよ。今聞いた言葉が 100% 信じられないかもしれないけど、あ、そうだったっていう思いはするでしょね。あのね、ユダヤ人と私たちの違い、もう一つあるんですよ。ユダヤ人は必ず主が言った言葉を守り行ったら、ね、必ずその言葉がね、自分たちにとって良いことになるっていうのを信じているんですよ。だから、私たちは、ああ、まだ言ってるっていうことで受けてしまったんだけど、彼らはその言葉の後に与えてくださった結論、それを掲げて、よく聞こうって言ってるんですよ。ね、結論 A、 あ、こうやれば結論 A が私のものになるんだという、その結論 A をしっかりとよく聞いてるんです。それでよく聞こうってね、よく守ろう、よく行おう、これが私たちとユダヤ人の違いなんですね。皆さん、先ほどもあのパスタ言いましたよね。皆さん、世界的な祝福を受けたいですか？世界的な祝福を受けたいですか？この時代において世界的な祝福を受けて、皆さん、世界的な祝福の主人公になりたいですか？アーメンですよ。ね。今回韓国行って、あのね、本当にもうすごく感動したことがいくつかありました。どういうことかって、関心語ね、あの、博士の、ね、娘さんが、ハーバード大学の、あの、医科大学の、あの、教授になりました。34か35歳くらいなんです。彼女は、あの、その前も、あの、ジョンズ・ホプキンス、そこでまだすごい、待遇で、もう本当に行ったんですよね。なんだけど、彼女、今回なんでハーバード大学の教授になられたかって言ったらね、大学生の時に書いた論文。大学生だよ。大学生の時に書いた論文が、ね、あの、ハーバードの遺伝子を、研究している、ね、その、あの、学長さんの目に留まったんですよ。それで、もう、ぜひ、ジョンズ・ホプキンスじゃなくて、こっち来てくれ。すぐ来てくれ。っていうことで、あの、今回、あの、ハーバード大の教授になったんですけれど、大学の時に彼女が書いた論文って何？って聞いたら、人のあらゆる不都合というのは遺伝子の22番の欠陥なんだって。我ら凡人にはよくわからないことなんだけど、遺伝子の22番というものが私たちが神と人の前で犯した罪によって変形されてるんですよ。変形されていて、本当は私たちは神に似せて作られているから、ね、あの、整形外科行かなくても綺麗、 美男子、美女で生まれているんですよ。そして私たちは体欠点なしで生まれているんです。頭脳欠点なしで生まれているんですよ。頭から足の 先まで一つも欠点がなく私たちは作られたということなんだけど、神と人の前で犯した罪のゆえに寿命、そして寿命をね、まだ神様がね、寿命を縮めたよね、縮めた寿命、それをね、現実化するためにね、私たちの体は変化を起きなければならないということなんだけど、それが遺伝子の22番ということを彼女が説として唱えた。で、それがね、すごいことらしい。そんで彼女自身の今その研究というのが、一足出ただけでノーベル賞だって。ノーベル賞、この完成じゃないよ。今彼女が書いたその論文のね、これがこうですよつって一足だけパンと出ただけでノーベル賞だって。人類にそういうのはないということを言っているんですよね。彼女そんなに特別なことやってないんですよ。牧師の子供としてね、いつも聖書たくさん読まされている。聖書たくさん読んでいるから聖書の内容ほとんど覚えている。自分も知らないうちに手ピリにしている。それだけなんですよ。それで彼女自身はね、そこまで上り詰めたということなんだけど、この間いつだっけ、去年だったっけ、一昨年だったっけ、エステルが来たよね、2番目の娘ね。娘が来た時に結婚してきて新婚旅行で来たので、私たちがスケジュール組んで日本に来たいということだったので、富士山とか箱根だとかそういうところちょっと見せてあげたりしてたんですけど、このエステルが結婚した旦那さんとこのエステルさんというのは、アマゾンという会社してる世界的な会社でしょ。なんだっけ、
我々が知ってるアマゾンじゃなく、アマゾンなんとかっていう会社ですね。本のアマゾンの方じゃない。
じゃない。世界的な有名なで、そこの食品開発部。私食品って言っても普通の食品じゃないんですよ。新しい、今まで見たことも聞いたこともない職員を開発するその部署にいるんですよね。で、お嬢さんは、パッケージを作る人なんだって。だけど、このね、義理の息子さんがいくら食べても太らない、チョコレートを開発してしまった。そして、今回、韓国公演に来られる前に、先生、試案されているその場所にいて、それでそれを見届けて帰ってきたということを言ってましたね。これが 2,3 ヶ月くらいで多分勝負になるということ。これがすごいということで売り上げがなると、会社から来るお金が1兆くれるんだって、会社が。で、株、そこのね、いきなりその株主になるんだって、理事、その会社の。で、西洋っていうのはいいね、ケチケチしてなくて、本当に、もう本当に私行きたいわ、行っても無理だけど。言いたいことは何かって言ったら、この子供たちが、このお父さんがヘブライ思考の権威ですよね、関心吾先生ね。それでお母さんが、子供たちヘブライ思考で育てるんですよ。そういうことだから、子供たちの思考力そのものがヘブライ思考なんですよ。それでヘブライ思考で動く投資ね、これが育ったからですよ。で、私ね、彼女たち研究したいなと思って そんでね、この子はそれで育ちましたってね、私はその論文出そうかなと。逆に特殊だからさ、金儲けに走るわけにはいかない。金儲けさせるために法則を教えるために走りますよね。だから、ああヘブライ思考で育った子供たちというのはやっぱ桁が違うなって、そういうことでなんかね、もう圧倒されました。もう一つ圧倒されたのは、今中国大変ですよ。もう十字架に火をつけてね、それで教会を燃やしたり、そういうことをもう平気でやっていて、もう今も大変です。で、そういう中において、中国選挙を27年間やっている。で、中国で、27年間、進学校をやっているんだけど、この進学校をやるときに許可がないので、見つかったら大変なんですよ。だから、ここで長くて1年ということだから、学校がいつも引っ越ししなきゃいけない。そういうことなんですけれど、その学校で、今回卒業する人が2人いまして、その卒業式があって2人に会いました。目がね、天使なんですよ。朝から晩までイエス様に惚れて、そしてああいう状況の中において自分の信仰を貫いて進学校を全部ね、終わったわけなんですね。目が天使なんですね。そしてやることなすことがもうコンパクトにまとまってる。目、耳、この体の感覚が全部生き生きとしてる、ね、その緊迫された状況の中において自分の信仰を貫き、勉強をしっかりとして、で朝4時から起きるんだって。で4時から始まるから3時半に起きなければならないっていうことなんですけれど、夜10時までなんですが、10時以降も彼らは勉強してるんですって。そんでその話を聞きながら、すごいなと思って、もうすごくびっくりしました。前から聞いてはいたものの、実際その方を見たのは、その卒業生を見たのは、今回私はちょっと初めてだったんですね。それでそこを卒業生の記念タオルが作られていたんですけれど、そのタオルに書いてあるその言葉がすごすぎて私びっくりしました。 99% のね、クリスチャン100人より100% の一人になれってそう書いてありました。 99% 1% 足りないよね、クリスチャンね、になるには。ですけれど、学校のキャッチプレーズというのは 99% の100人よりね、学校を卒業する人であるならば一人の 100% がいい。だからあそこはなかなか卒業できないんだって。で、今回の人まだびっくりしたのが、韓国語喋ってるんですよ。中国の朝鮮族じゃないよ、中国人だよ。なのに韓国語を喋ってるんだけど、サイちゃんより上手。私韓国人かと思った。え？それで、もうどれだけこの人たちが努力しているかっていうのがすごくわかりました。で、証が一つあったんですけれど、ある時、韓国にその課長さんが来ている時に電話があったんですって。泥棒が入りました。それで何を取られたのって聞いたの。もう中国なんか泥棒が入ったら根こそぎだからね。で、何を取られて、何にも取られてませんって言った時にびっくりしたんだって。何にも取られてませんっていうのは、これは公安だから、公安がそーっと調査をしに来て、そしてどこに何があるかっていうことを全部調べて写真撮って、そしてこの責任者が韓国にいてるから、帰ってきたら捕まる気なんですよ。だから中国で泥棒が入って、何も持っていかないっていうのはもう公安しかない。で、もう至る所にこう監視カメラつけていったので、それが分かった。そして引っ越しをしたんだ、突然。 引っ越しして間もない時なのにまた引っ越ししなければならない。そのために1000万が必要なんだって。1000万が必要なんだけど、協力してくださるいろんな方々が選挙資金を出してくださって、やって間もないのにそうなったからもうお金出るとこないんですよ。そんでわあどうしようと思ってもうすごい祈ってるわけなんですよ。それでその祈っている時にある御言葉が与えられて祈っているんだけど、その御言葉が与えられて祈っていても実際にお金がねどこからもないという時に、ある教会から聖書勉強会一回来てくださいって言われたんだって。そして行ったら開拓したての教会で信者全部合わせても30人、水曜日だったのでもっと少ない、そういうところでこうやった聖書勉強会をした。そんでその信者さんを顔を見たら、1000万なんか言っちゃいけない、あのみんなねそんなね裕福な顔していない、だからああと思って、あの大きな教会3000人ぐらい教会だったらね、中に1人ぐらいねもういるかもしれない、1000万献金持ってる人がね、この20人ちょっとしかないのに、ああどうしようと思って、わあしようって言わなかったんですって。それで大変どうしようどうしようってこうやってずっと祈っているんだけど、終わったら先生がこうパッと出てきて、宣教師先生、祈ってほしいものありませんかって言われたのね。その時に、この顔ぶれで祈ってほしいものありませんかって言われてもね、と思ったのね。でも、シードマネ、ね、種として、ね、ちょっとは、いただけるかもしれないと思ったから、出て言ったんですって。実は今ね、お金が必要ですって言ったわけなんですね。それでそれを全部言ったんだけど、シードマネもない、誰も献金してくれなかった。そしたら最後挨拶をして別れるじゃない。で、その日、田舎だったので、自分は帰ってくることができず、その先生の家で、一泊、世話になった。それで世話になっているんだけど、あるね、ご夫妻が、もうひょろひょろとしてね、いかにもね、栄養不足、ね、みたいなご夫妻が、先生、本当に恵まれました、って言って、連絡先一つください、って言ったんだって。だから、いやいや、連絡先つっても、私があなたあげなきゃいけないんじゃないのっていうくらい、本当にひょろひょろとして、もう、飾り気ない人、赤ちゃんまで、こう、連れてって。で、そういう人だったんですって。そしたらね、次の日、献金しますって、ちょっと送りますので、口座番号教えてくださいっていうことで、口座番号教えた。姿形それだったので、そんな期待しないよ。ね、それで、インターネットバンキングで見れるんだって。で、見ないで、そのまんまソウルに戻ったんだって。ソウルに戻って、夜になって、どうしよう、と思って、もう公安が、だからもう引っ越ししなきゃいけない、お金はない、大変、どうしよう、どうしよう、つったところで、そうだ、なんか、献金って言ってたから、少しは入ってるかもね、と思って見たら、1000万入ってた。なんでそのお金が1000万だったかしたら、二人ともお医者さんなの。で、もう絶対に贅沢しない。イエス様が大好きな人なの。そしたらね、毎日二人でお祈りをするんだって。夜、勤務が終わってお家に。で、一日終わる時にお祈りをするんだけど、その時にお祈りをしたら、今、私が必要だから1000万円用意しなさいって、イエス様からの声があった。1000万円。ね、それで、その、明日、そのお金が必要だ。どういうこと？明日、私は1000万が必要。イエス様の声で。だから、あなたは1000万用意しなさい。と言ったので、1000万円を用意して、そして、人を会えば、この人かな？この人かな？この人かなって。人を会えば、この人ですか？この人ですか？この人ですか？ということで、ずっと。でも、その都度、違う。そういうことで、あれ？これ、惑わし？どうしたんだろう？ と思ったんだけど、その日夜、普段だったら水曜日の礼拝に間に合わないということなんだけど、その日間に合ったんです。そして来たのね。そして宣教師って聞いた瞬間に、ああこの人だって分かったの。なのにこの人が助けてくださいって言わないから、お金必要ですって言わないから、あこの人も違うということで、どうしようと思ったんだけど、全部終わった後に担任の先生がお祈り、もしよかったらお祈りのね、お願いがあったら言ってくださいって言った時に、言ったわけだ。で、出てきて1000万つった時に、もうその人がこう言ったんだって。今までお金をね、足しながらこんなに喜んだことないね。その1000万を持っていて気が気じゃなかった。そのイエス様が言ったその人にあげるまで気が気じゃなかったっていうことなんだけど、もうその人に会ったので、あんなに喜びなかったんだって。そんでその人に、なんで先生に言わなかったんですかって聞いたのね。そしたら、言ったらその先生がいろんな方にまた言っちゃうから、だからこれはイエス様と自分だけの、自分たち夫婦だけのね、本当に綺麗な思い出にしたいので、私は私たちはしたくありません、だからもうこれは言わないでくださいということで、そのお金が与えられたということだったんですよね。ね、本当に今言いたいことは一つなんですよ。主はご自分の必要があるときに、ご自分の必要なんですよ、教会の必要っていうのは、ね、あるときに主ご自身の力で、ね、人物ことに訴える。そして全てのものは主のものですので、主がそれをなさるということが、本当に中国宣教においてもうすごくたくさん体験をしました。この似たようなことがたくさん体験がありましたということで、証がありました。本当に感謝でした。言いたいことは一つなんですよ。投資を投資らしく、ね、受け止めよう、ね、生きた形でユダヤ人のように私たちも、ね、投資は動く、ね、ということなんだけど、この本当にこの聖書が言っているその投資を動くものとして受け止めなければならない。それでこそ私たちは本当に主のこの約束の領域に入っていくということをしっかり信じていきたいと思います。アメン。アメン。
ですから生き方が重要なんですね。本当にイエス様のために生きようとする人には、聖書に書いてある通り、こういったことがもうバンバン起こってきます。ただ私たちのこの、ね、重い心、ね、これがなかなか厄介なんですね。私たちは何かと、ね、神様に祈るとき、ね、問題解決してください、ね、敵を、ね、どうにかしてください、ね、今この不足、ね、いくらいくら必要です、ね、これをなんとか埋めさせてください、ね、まあ、そういう祈りをよくするんですけども、問題はですね、その祈りが聞かれた後です。先週、ね、見ましたところがね、エジプトに10の災いが起こりましたね。確かに神様がその神ご自身の威力を表すため、本当にこのような神が他にはいないということを示すために、ね、まあ、そのことを起こされたわけですけども、ね、本当にパロ固くなでした、強情でした。でそれで強情な人にはもう本当に踏んだり蹴ったりの災いが降りかかるんですが、しかし、ね、本当に主に聞き従う人はどんどんどんどんですね、もうたとえ、ね、パロのような、ね、支配者が強情になったとしても、ああ今度神様がまた何かしてくださるんだなって、そういうふうに、どんどんどんどん、ね、信仰が鍛えられていきましたね。でついにこの、ね、エジプト災いが下って、ね、イスラエルの民、ね、もう半ば追い出されるも同然な形で、ね、もう追い出されました、ね、もうエジプト人からすればもうこんなの、ね、イスラエル人たまったもんじゃない、ね、もう一刻も早く、ね、出ていてくださいって、ね、お金が欲しい、じゃあもうお CD を譲りしてあげるから、ね、出て行ってくださいって、ね、なったんですけども、問題は、ね、その後です、ね、この大体の映画ですね、モーセの実家にしても、ね、プリンス・オブ・エジプトにしても、ね、もうダイナミックに後悔が分かれた、ね、事件がそのすぐ後に映画終わってしまうんですね。ハッピーエンドのように、ね、見えます。あ、エジプトから脱出できてよかったね、よかったね、ハッピーエンドじゃないんですね。聖書は、ね、聖書はその続きはもっと膨大にあるわけですね。 問題は続きです。皆さん、祈りが聞かれた後、問題が解決された後、この後が肝心であるわけです。で、この、後、本当に仕事の中で身についてしまった、奴隷根性とか、あるいはケチケチ精神とか、もう本当に、お金が満たされたら、ああやった、この後は本当に好き勝手なことができるんだという、その思いを取り除くために主が用意された場所が荒野です。荒野。日本語の漢字では、荒れた野原って書くんですけども、しかしユダヤ人は荒野をそういうふうには、見ておりません。荒野、これヘブライ語では、ミッドバルと言います。ミッドバル。ミッドバル。これ、二つの言葉が重なっています。まず初めが、ミという、言葉。これ前置詞で、場所を表す前置詞ですけども、で、その次にダバル。ミッドバルのダバル。このダバルは言葉という意味です。ですから、アラの表すヘブライ語、ミッドバル。これは、言葉が場所取りするという、まあそういう感じの意味合いがあるんですね。私、アラノに行きました。バプテスマのヨハネがアラノに現れた。そのアラノ、言葉が場所取りするところという意味なんですね。主が、この出エジプトをさせた民を、行かせた場所、そこがアラノ・ミッドバルでした。民数記は、ベー・ミッドバルという、ヘブライ語です。民数記の意味、ベー・ミッドバル、ヘブライ語ではそういうふうに言います。アラノにてという意味になるんですけども、ですから民数記は実は非常にこのダバルと密接に関係した箇所なんですね。ダバル、言葉です。で、問題なのは、どの言葉を場所取りさせるか。これが皆さんの人生においてとても重要であり、そしてこの人生という荒野において、あるいは皆さんが、目指すべき地、確かに皆さんは天国を目指して、この地上を歩んでいく、まあ、いわば、ミッドバル、荒野を旅するようなものではあるんですけども、しかし皆さんの人生の中で、ところどころに目標がありますね。この天性においても、東京において、教会が建てられるという目標があり、また、さらに世界宣教の目標もあり、いろいろ目標があるんですけど、その目標に到達するまでの間のミッドバル、どの言葉を場所取りさせるか、私たちのこの頭に、心に、あるいは、皆さん一人一人のそれぞれの唇の言葉に、どの言葉をミッドバル、場所取りさせるか、これが肝心です。民数記、ベーミッドバルというこの民数記は、10章までは神の言葉だけがあります、何の事件も起こりません。むしろ栄光が、本当に輝かしい栄光があります。この、幕屋が建てられ、そしてこのイスラエルの民の人口調査、民の数が数えられて、民の数を数えるから、まあ、ですから日本語では民数記というふうに訳されているんですけども、その後に、このイスラエルの民が神の言葉通り、もう上空から見れば大きな十字架のような、編隊を組んで、そして行軍していく、その素晴らしい栄光で、溢れているのが民数記1章から10章までですが、
あれ不思議なんですよ。本当に民数記の1章から10章までは神の御言葉をしっかりと守っているときに災いが一つもないですね。ちょうど上空から見ればね、神のね、幕屋があって、そして十字架の形で陣を組んで行進してるんですよ。だけど11章から神のタバル、神様の言葉だけが存在していたんですね。主よ語りだめ、しもべ聞きますだけが存在していたときに何の問題もないね。そして十字架のこの行進ね、それをしっかりとなされていたんだけど、不平不満を言い始めて、人のたばる、人の言葉がはびこり始まると、もうその時からね、災いが起き始めるんですよ。だから皆さん、民数記をお家に行って見てください。神のたばる、神様の言葉だけがあった時に平穏無事だった。でも、人がそれに対してね、たばる、人の言葉をね、話すようになってから、もうしっちゃかめちゃかであった。どういうこと？それを通して何を私たちを学ぶべきかと、ああ、神のタバルはね、本当に私たちを幸せにする。私たちの人間のね、主義主張というこのタバルは、私たち自身を最も不幸にして、ね、蹴落とす 結果しかないということ、この民数記のこれを全部見るとはっきりとわかりますよ。
この私たちの中に、ね、根付いてしまったこの滅び癖、ね、あの貧乏癖とかケチケチ精神とか奴隷根性とか、ね、そうしたもの、これを持ったまま神さんが約束された安息の地に、ね、入れるわけにはいかないんですね。 何しろそのままエジプトでの、ね、培ってしまったそのまんま、あの父と蜜の流れる良い地に入ってしまったら、ね、そこをもう本当に、ね、罪の飲み食い、ね、歌いや騒ぎやの場になってしまうから、だからしっかりとそれを取り除くために、ね、ミッドバル、ね、まあ、荒野ではあるんですが、しかし、ね、言葉が場所取りをするべき場所に神様があえてこのイスラエルの民を置かれたんです。そしてそこにおいて、ね、しっかりと、ね、このミッドバルにおいて神の言葉だけを聞いて、ね、訓練して、そして神の言葉を心に宿らせ、口ずさませ、それを生活習慣に身につけさせることによって、そして、ね、どんどんどんどんその人が、ね、祝福の土地に住むにふさわしいものになっていくんですね。この神の言葉、神のダバル、ね、これを、ね、私たちが、ね、しっかりと宿らせるということ、これがですから、ね、重要であるわけです。でこのミッドバルという場所、ここはですね、人間言葉を、ね、神の言葉よりも優先させてしまうと災いや、ね、病や、ね、そして死、ね、これが張り起こってしまう場所になってしまいますけども、ね、あの何も、ね、ないところです。人々が行ってみて、なんだ何もないじゃないか、ね、肉はどうした、ね、そういうふうに言うようなところ、何もない場所、一見すると何もないんですけど、しかしあるもの、それはダバルです、ね、ただしそのダバルが、ね、神様から与えられたダバル、この言葉を握りしめるか、それとも、ね、この罪の、ね、肉の本性からふつふつと湧き起こってきた人間ダバルを、ね、これを握りしめるか、ね、これによって生き死にが、ね、はっきりと真っ二つに分かる、これが、ね、ダバルというところです、ね、でこの、ね、ダバルというところに神様は導いていきましたが、この、ね、ミッドバルというところにおいて私たちがですね、祝福を受けるための非常に重要な3つのコツ、ね、これが今日の主題です、ね、今日の主題は、ね、メッセージの祝福に入るための3つの動詞というふうに、ね、書いてありますね。このミッドバルという中においてこの3つを守る人はたちまち、ね、この祝福の地に入るその切符を手にしますけれども、ね、それをしない人は荒野におけるその工程が、ね、本当は荒野14日だけで、ね、歩いていけるところなんですけど、しかし、ね、それが40年にまでなってしまう、ね、皆さんそう40年も荒野さまよいたくないですね。私たちはこの3つの重要な動詞を持って速やかにこの荒野の過程を終えて祝福の、ね、土地に入るべきなんです。でこの、ね、3つ、それがこの申命記の28章の一節です。今回関心吾先生は、この申命記が講義の主題、そしてキム・ヒョンジョン博士は、マタイの福音書だったんですけど、このマタイの福音書ですね、この全体がこの申命記28章一節の3つの動詞、これを見事にね、あのマタイ福音書はもうこれが鍵だというふうに言っておりました、ね、この3つちょっと28章の一節、読んでみましょうか。じゃあ皆さん読みたいと思います。申命記の28章の1節3、はい、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。アーメン。この申命記の28章1節から14節のところ、ここが、まあ、いわゆる祝福の、条件、祝福の条件がこの一節、そしてこの一節の条件を守った人が続く2節以降14節までのこのもう大いなる祝福を、ね、もうじゃんじゃん受ける、その秘訣なんですけども、しかし、ね、じゃあちょっと15節も読んでみましょうか。15節はその逆のことが、ね、書いてあり、そして15節から68節までが呪いの明細、もうこれでもかというほどに、ね、呪われる、もう、まあ、3倍ぐらいですかね、この祝福の、明細の3倍、
なんで呪いの明細がこんなに多いか、もう祝福の道を歩みなさいということをね、もうここはっきりとは宣言してるからなんですね。あとはこの、ね、呪いの条件を満たすならばこんなにまでしても徹底して呪われますよということがあらかじめ書いてあります。じゃあ15節3、はい、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。これが、ね、呪われるための秘訣です。一節の方は祝福されてもための条件ですね。3つの動詞があるんですが、まずその1番目がよく聞きという言葉が書いてありますね。よく聞き、これ、ね、ヘブライ語の原文では、シャマーという、ね、聞くという、ヘブライ語が、ね、2回反復されています、シャモアティシャマー、そういうふうにヘブライ語で2回ですね、シャマー、これが反復されており、でヘブライ語の反復はですね、強調表現です。で特にこの、重要な3つの動詞のうちの最初、そしてそれは反復されている言葉、その内容は聞きなさいということですね。聞く、神の言葉を聞くということ、これが真っ先に、重要なことです。
要するにですね、聞くっていうことに、この一節は従うということが書いてあったんだけど、これ中五節に行くと命令になってるんですよ。ね、従うというのはもう本当に従いなさいという神の命令文なんですよ。
この聞くということ、信仰は聞くことから始まりますね。聞くことは何の言葉によるか、イエス・キリストの言葉ですね。そうですね、ローマの10章に書いてあります、ね、信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである、ね、ですからどの言葉を聞くのか、ね、このキリストの言葉よりもママの言葉を優先させて聞く、ね、あなた今日ね教会行くんじゃなくて宿題しなさい、ね、そういう言葉の方をね、聖書の言葉よりも聞く、ね、とするならば、この、ね、そのことに反することですね、キリストの言葉、ね、こちらが重要です。キリストの言葉、ね、これを聞くということをまず聞きなさい、ね、これが2回反復されて出てくる、ね、ここからがまず、ね、重要であるわけです。でそれで、ね、2番目の動詞、これは、ね、守り行いというふうに書いてあるんですけども、これですね、守りという動詞と行うという動詞、ね、2つがあります。ですからまず2番目は守りという、ね、動詞で、この守るという言葉、このヘブライ語はシャマールというヘブライ語です、ね、シャマール、このヘブライ語のシャマール、ね、これ守るということですけども、もともとの意味はですね、もともとは生垣で囲う、ね、それも、ね、どんな生垣か、茨で、ね、トゲのついた植物の生垣を、ね、囲って、そしてその周りをぐるると、ね、囲い込んで、そしてそこから守るという言葉に、ね、派生していったわけですけれども、ね、ですからこの聞いた御言葉、ね、それをもって私たちの心を垣根を巡らす皆さんの思い心、ね、それをガードするんですね。御言葉によって垣根を巡らす、ね、ですから皆さんが聞いた言葉、これを皆さんの唇で宣言し、よく頭の中でテフィリンし、唇で宣言するということ、これがすなわちこのシャマール、ね、しかと皆さんの思い心をガードすることになるわけです。
面白いよこれね、ガードするために垣根をね巡らしてるでしょ、ね、そう、壁をね、立てるっていうことだよね。それがね、トゲトゲじゃんね、自分が出ても刺されるね、相手から来ても刺されるんですよ。だから御言葉をね覚えるね、暗唱して、そしてそれをね、目を上げて宣言してるときはこれ暗唱なんですよね、目を閉じてそれをやると祈りなの、同じ御言葉なのにね。 で、目を上げて宣言してる時というのは、その御言葉の権威を持って、ね、人ものことに対して、もう、これを巡らせるんですよ。垣根を巡らせる。ね、どういうことなんで、目を閉じると、ね、この御言葉なる主、ね、その神に対してお願い事をする、ということにこれ変わってるんですよ。だから、垣根を巡らして、それね、トゲトゲの垣根でしょ、ね、そして、このトゲトゲの垣根のところ自分でぶつかっていっても自分ももう痛い思いするから、絶対外に行かずに戻るよね。嫌な思いするから。で、外から来たものも、ね、絶対に痛い思いするから絶対できないよね。だから、本人も相手も、門以外は、ね、門、ね、ドア以外は絶対に手配できない状態。これが、御言葉をテピリにして、垣根を巡らしておくと、その効果があるんですよ。どういうことかわかりますか？人の住まいというのは門があるよね。ね。だから、許可した人以外はその出会いできない。自分もその門からじゃなかったら、出会いできないと痛い。だから、このね、御言葉を暗唱するということは、本当にすごいんですね。例えばの話、皆さんが千節くらい御言葉を暗唱したとしたら、皆さんのこの垣根というのはすごいものなんですよ。太くて高いものなんですよ。先節、ね、暗唱するんですよ。ね。暗唱したら、より優れた堅固なものになる。ということなんですね。だから、普段、自分の唇に、人のたばる、人間言葉ね、あんまり入れないで、ね。何時から何時まではテレビ消す。そして、御言葉を暗唱する。声を出して。ね。そして、御言葉暗唱がもうしっかり終わったら、目を閉じて、今度は神様に、この御言葉を暗唱したから、垣根を巡らしてください。ね。暗唱した分、私を健やかにしてください。ね。主に祈るんですよ。これが必要なんです。
ユダヤ人はですね、子供、赤ちゃんが、ね、お母さんの中に宿ると、このシャマールスですね、この赤ちゃんを、ね、御言葉によって、御言葉の鉄条網を張って、ね、この赤ちゃんに世が、ね、サタンが、ね、指一本触れることができないように、ね、世の情報も、ね、彼ら、ね、シャットアウトするんですね。ユダヤ人、子供 iPhone とか持ってないんですね。あれ、もう子供ダメに、ね、まあ、子供をバカにさせてしまうからなんですね。バカにするっていうことはあるんですけども、もう子供をバカにしたいならば iPhone を赤ちゃんに与えてみてください。もう本当に、頭が良くない子供になってしまいます。
最近ね、赤ちゃんがね、お母さんにね、もうなんかキャーッつってんの、なんか見たらね、あれ、お母さんが、電話しなければならない。電話がかかってきた。その間、子供に預けていて、静かにさせてたでしょ。電話がかかってきたから、出なきゃいけないじゃん。その時に取ると、子供が、キャーってやるの。ね。今、そういう状態なんですよ。ユダヤ人は、しない。家にテレビもない。しっかりとしたユダヤ人として、子育てをする人は、家にテレビもない。
自分の人生をリードできないんです。ですから、この、スマートフォンとか、ね、ゲームとか、パソコンとかに、テレビに、ね、こうやって見てる間、ね、自分の人生ただこういうふうにやってるだけで、何の生産、ね、何も生み出してないですね。スマートフォンしてる間もそうです。全部、時間、エネルギー奪われていて、ね、そして自分の、ね、したいことが何なのか、ね、お題になるにつれて、あれ、自分がしたいことって一体何なんだろう、あれ私、今までたくさんなんか、ね、テレビ見て、ね、映画見たりゲームをしたりしてきたけども、ね、あれ一体自分何のために何をしたいんだろう、そこさえも分かんなくなってしまうんですね。ユダヤ人はその間に、ね、もう御言葉をこの有益な命を息吹かせる言葉で、ね、鉄条網を張って、ね、世の情報から、ね、シャットアウトされ、そして本当に主の有益な御言葉をここに蓄えて、そして主の、ね、 御言葉が蓄えられているということは、主の再創造がその人の中にどんどん、ね、組み込まれていくということです。ですからどんどんですね、もうユダヤ人たち、この世の中の子供たちがもうこういうバーチャルの世界に没頭しているさなかにおいて、リアルの世界において、いやリアル以上の真実の、ね、トゥルースの世界の中において、どんどんどんどん、ね、立ち位置を占めていってる。だから、ね、ユダヤ人にはちょっとかなわないんですね。そういうふうにこの御言葉教育を受けた人には、今、ね、皆さんも御言葉テフィリンしてる、ね、テフィリン組がいますね。皆さんどんどんどんどん、ね、御言葉が作り変えられていって、そして皆さんの中にこの御言葉が、ね、宿って、滅びのパターン、ね、以前のこの滅び癖、ね、そこから脱出して、そしてどんどんどんどん、ね、祝福される癖を、ね、つけていく皆さんでありますように、ね、イエス様の名前で祝福します。
アメン。ハレルヤ。
で、2番目がこの、ね、御言葉をシャマール、ね、守るということでした。で、3番目、それはこの行うという言葉ですね。行う、これヘブラ語でアシャーと言います。アシャー、これするという意味、行うという意味がある他に、作るという意味、あるいは実を結ぶという意味があります。あの創世記の一章、聖書の一番初めは創造の章ですね。ものを作る章でした。ここに7回も、ね、このアシャーが出てきます。神様が、ね、あの言葉を発したら、ね、光ができた、ね、そして、ね、あの神様が言葉を発したら、ね、あの水が分かれて陸が生まれ、ね、実を実らせる、ね、木ができて、ね、そして実が、ね、実っていく、作る、ね、このアシャーですから、このアシャーはですね、もともとある素材からものを、ね、加工して作るとか、あるいは生み出す、ね、そういう意味があるんですね。アシャー、ね、この、ね、ですから私たちも御言葉が私たちの中に種まかれた、そして私たちはそれを、ね、しっかりと守って、そしてそれを行うことによって初めて神様に対して実を結ばせているわけですね。ですから、ね、神様の創生の始めにおいて、神様は言葉を持って世界を作られました。そしてその言葉を通して、ね、あの諸々の動物が作られ、また人も、ね、作られていきます。実体化されていきます。それと同じように私たちも聞いた御言葉を、それを御言葉通り行っていくと、ね、リトル神って言ったらちょっとおこがましいんですけども、その神様の、ね、創造の技を皆さんも、ね、神様の言葉を皆さんが受けて、その通り行うならば、その神様の技を実らせていくことが皆さんにはできるわけです。そしてこの神の言葉を皆さんのうちに、ね、聞いてそれを行うならば、最低の、ね、実りの保証すら最低30倍です。100倍は当たり前、ね、あの種まきの盾において実を結ばせる人は、ね、100倍、60倍、30倍という順番でした。100倍が基本、ね、60倍は、ね、ちょっと少ない、最低で30倍の実を結ぶ、ね、このことが皆さんの人生の中において起こるんです。この神の言葉を聞いてそれを守り行うならば、ね、このアシャー、実を結ぶということ、これが皆さんの中で、ね、どんどんどんどん豊かになっていくんですね。で、まあ、種まきの例え、マタイの福音書にもあるんですけども、ちょっとルカの福音書の方の例えを開きたいと思います。ルカの8章ですけれども、ちなみに冒頭で、黙祷の時に宣言したということは、これルカの8章15節でした。8章15節にですね、この3つの動詞があるんですね。3つの動詞、ルカの8章15節をじゃあちょっと皆さんで宣言したいと思います。では3、はい。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。アーメン。ここ種まきは、ね、4つの土地、ね、にまかれます、ね、1つは、まあ、道端ですね。この11節で、ね、この例の意味は、ね、こうです。種は神の言葉です、ね、ジェホバダバル、あるいはキリストダバル、ね、キリストの言葉、ね、これが、ね、人々にまかれます。で、ね、あの12節で道端にまかれる、ね、こういう人です。御言葉を聞いたが 後から悪魔が来て彼らが信じて救われることないように、その人の心から御言葉を持ち去ってしまう、ね、御言葉をシャマーしたこと、ね、これは、変わりはありません。で、ね、岩の上に巻かれた人においても、ね、十四節の茨の上に落ちる、ね、みんな聞いた聞いた聞いた、ね、全この四つのタイプの人みんなシャマーしたこと、これについては、ね、みんな、共通してるんですね。ですから皆さん、御言葉を聞くだけではあってはならないんです。聞いて、ね、守り行うこと、これが肝心であるわけですね。あの御言葉を、ね、よく私は、ね、iPhone でリピート再生して聞いていますって、ね、人いるんですけど、聞いても行わないんじゃ意味がないんですね。御言葉を、ね、聞いたならば、ね、それを守り行うこと、ね、この15節見ますと、ね、良い地に落ちるとはこういう人だし、ね、正しい良い心で、ね、ちなみにヘブライ語、新約聖書あるんですけども、これトーブという、ね、言葉2回使われてるんですね。トーブ、トーブ、正しい良い心で、ね、御言葉を聞くと、この聞く、ね、いわゆるシャマーですね。シャマー、ね、1番目の動詞よく聞き、ね、シャマーするとそれをしっかりと守り、ね、これこちらシャマールですね。2番目の重要な動詞、そして、ね、よく耐えて身を結ばせる、この結ばせる、これアシャーですね。アシャーは行うという意味の他に身を結ぶという意味もありました。ですからこの3つの動詞、これがある人が30倍60倍100倍の身を結ばせる人です。で、私はもう道端のような人で、もうカラスの言葉が入ってきてももうすぐにカラスが持って行ってしまうんですって、そういう人であっても聞いて守りを行うならば、たちまちこの4番目の良い地の人になるんです。たとえ岩地のような人であったとしても、たとえ茨のような人であったとしても、聞いてそれを守り行いさえすればもうたちまちこの、最低でも30倍身を結ばせる人になるんです、皆さんの人生が今までどうであったか、そういったことは関係ありません。これから皆さんが御言葉を聞いてそれを守り行うということ、これが皆さんの人生では実りを見結ばせる、人生に早変わりする秘訣です。皆さんがですからしっかりとこの3つの動詞、聞くこと、守ること、行うこと、このジェホバ・ダバル、神の言葉をそうすることが肝心であるわけです。人間言葉を聞いてそれを守り行う、これはですね、苦々しい実を結ばせてしまいます、肉の実、もう怒りとか、そねみとか党派心とか、分裂分派、陰謀、そういったもろもろを、肉の、人間ダバルを、聞いて守り行うならばそうなってしまいますけれども、神の言葉を聞いて、守り行うならば素晴らしい良い実を結ばせていくことができるようになり、そしてそういう人はたちまちこの、あのミッドバル、アラノ、このアラノの家庭を卒業することができます、本当はイスラエルのあの60万、みんなすぐに卒業できるはずだったんですけど、しかし彼らなんで卒業できないで40年も、もうその家庭を、もう留年しなければならなかったのか、あの大学、レポート詰めで、ちょっとどうしよう、来年留年するんだろうか、そういう夢を、最近は見なくなってきましたけど昔結構見ましたね。いつになったら卒業できるんだろうか、皆さん、いつになったら素晴らしき良き地に入れるか、この3つの動詞です。神の言葉を聞き、シェマーシェマー、聞き、そしてシャマール、御言葉をしっかりと御言葉でガードして、そして皆さんの重い心をこの御言葉で鉄条網を張ってガードし、そして最後アシャー、行う、それを実体化させる、皆さんの行いでもってするならば、皆さんは、速やかにこの約束の良い地に入ることができます。御言葉のテフィリン、これはとても大事だということを皆さん、今日学びました。御言葉を皆さんの中に住まわせる、そして御言葉でもって皆さんの心をガードする、思いをガードする、するならば世の中の諸々の誘惑、情報、そういった諸々から、守られます。皆さんどうかこの御言葉のテフィリンによってしっかりと皆さん自身をガードさせ、そして速やかにこの荒野、 本当にこの荒野という場所、神様が用意してくださった場所、皆さんのその、ね、奴隷として培ってしまった滅び癖、ね、それを抜き取る素晴らしい場所です。そこは神の言葉、神のダバルを聞き守り行うことによって速やかに卒業して、そして本当に素晴らしい祝福の土地を受け継ぐに値するものとされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。それでは今いただきました御言葉を皆さんそれぞれが今思い巡らして、それぞれが御前で祈る時を持ちたいと思います。
アーメン。もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。主よ、この短い文章の中にあなたはシェマシェマとよく聞き従えと、聞き従うことがどれだけ大切か、シェマシェマと2回にわたって私たちに命令しています。主よ、よくシェマシェマと聞き従った、聞いた人が主よあなたの命令であることを聞き従うことができます。そしてシェマシェマと聞いた者が命令を守り行うことができます。このシェマシェマとあなたが私たちに仰せられた言葉を私たちが守り行うならば、主よあなたは私たちの神となって、あなたの創造の御業をもって地のすべての国々の上に私たちを高く上げてくださる、この約束の御言葉をアーメンいたします。主よ、私たち一人一人が本当にシェマシェマとよく聞いて、よく聞いて従うものでありますように、そして守り行うものでありますように、主よあなたが祝福してください。私たち一人一人に与えられたこの申命記の28章1節から14までの御言葉をよく聞いて、シェマシェマをして、それを聞き従い、そして守り行う私たちでありますように、主よあなたが祝福してください。そして申命記の28章中5節からずっと神のたばる、神の仰せられた言葉ではなく人のたばる、不平不満が出てきます。その不平不満を言って逆らった人々の言葉がどういう結果を結んでいたか、それも出てきます。主よ、28章の1節から14までを突き好んで私たちが目を通すものではなく、中5節から68までよくこれを読んで、ああこれ私がやってる、ああこれ私がやってる、ああこれ私がやってる、その一つ一つを見つけ出すことができますように、そしてそれを捨てることができますように、そして自分の中に居座っている呪いを断ち切ることができますように、主よあなたが申命記の28章中5節から68までをしっかりと見て、自分の中に居座っているものを見つけることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこのもろもろを私たちに教えてくださり、あなた方はよくシェマシェマ聞いて聞いて、そして守り行いなさいと、そして世界のあらゆる民族の上に私たちを優れたものとして挙げてくださる、あなたの約束のその中に入ることができますように、祝福してくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
賛美の399番、栄の王にます主の、これを賛美してそのうちに献金の感謝の祈りをしたいと思います。
言葉に固く立ちて、神には見栄えあれと高く歌い叫ば、立て永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て、神の御言葉に立て、世は変わるとも変わらぬ御言葉に固く立ちて、惑い恐れの嵐に心は乱されじ、立て永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て、神の御言葉に立て、全く罪を清めんとの御言葉に固く立ちて、君の血潮を受けしに自由の身となれり、立て永遠に変わらぬ御言葉を信じた、御言葉に立て、愛もて主に結びつき、御言葉に固く立ちて、悪魔に向かえば常に勝ち得てあまりあり、立て永遠に変わらぬ御言葉を信じ、神の御言葉に立て。
アメン。それでは献金の感謝のお祈りをいたします。イエス様、あなたが愛された一人一人です。あなたを主体求めて、この聖なる手術、あらゆるもの、ことを、それらを置いて、あなたへと礼拝を捧げに帰し、一人一人、主を今週また礼拝によって始めました。どうかあなたが一人一人を、その志を豊かに報いてくださすように、どうかあなたが天の窓を開いてくださすように、教会は天の窓を開き、また閉じる、その権威が与えられております。主よ、今我らともどもイエス・キリストの名前によって集まる一人一人がおります。どうかあなたに願います。天の祝福の窓を開いて、一人一人の上に豊かに降り注がせてくださいますように。あなたの御言葉を聞いたならば、それを守り、それをよく行い、そしてあなたの喜ばれる豊かな実りを結ばせていく今週1週間でありますように。またこの世の中における仕事の手の技を、あなたが豊かに祝福し、あなたが蝕むイナゴをしっかりつけて、しっかり飛ばし、それらが寄りつかないように、そして一人一人の家庭が、また事業所が、会社が豊かな実りを結ばせるところでありますように。そして一人一人が本当にあなたの栄光の届け人でありますように。主よ、御国からの使者として、主よ、今週1週間本当にあなたの栄光をよく表す一人一人としてくださいますように。あらゆる病を癒してください。あらゆる患いを治し、またあらゆる主よ、暗闇からの、悪魔サタンからの誘惑から一人一人を守り、そして本当に有用なる聖なる御言葉、これをよく口ずさみ、思い巡らし、守り行うことによって、どんどんと主を祝福の民とならせてくださいますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。報告ですけれども、来週ですね、今週1週間はこの天聖における普通の礼拝があるんですけど、来週11月12日から、以前から告知しておりました通り、 公園ユニバーシティのジャパンラーニングセンター、また再びオリンピックセンターの方で行われます。
12日からです。
11月12日からですね。12日から月曜から金曜日までの期間、その間ですね、天聖の全働き人がそこに奉仕に向かいますけれども、しかしこの天聖においては生徒たちによる日々の礼拝が捧げられます。もし皆さんもよろしければ、ぜひこの講演の方に参加して、そして本当にこのヘブライ思考のさらなる、ね、この御言葉の深み、これを学んでいただきたいと思います。それではご起立ください。最後に主の祈り557番を持って、主に賛美を持って礼拝を閉じたいと思います。あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。引き続きそれぞれが御前でしばし祈る時を持ちたいと思います。